岩手医科大学命から、テーマは胆石症についてです。お話は外科学講座の梅村明先生です。梅村先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さて、テーマが胆石症ということで、その前に胆のうと胆のうの働きについてから伺っていきたいと思います。
胆のうは肝臓で作られた胆汁を貯めておく働きをしています。胆のうは肝臓から十二指腸に向かう胆管という管の途中にありまして、洋梨のような形をしています。そこに胆汁を貯めておくことで、ご飯を食べた時に胆汁を絞り出して消化を助ける働きをしています。で、胆のうの働きですけれども、先ほどお話ししたように胆汁を貯めておく臓器で、胆汁は具体的には脂肪を消化するのを助ける働きをしています。で、胆汁は腸と肝臓を血液を介して何度もぐるぐると回る腸管循環という流れの中で作用をしていますが、胆汁の中には脂溶性ビタミンなどの栄養素も含まれているため、非常に重要な役割を胆のうはしています。
さあ、それではその胆のうに起こる病気ということで、胆石症、どういう病気なんでしょうか。
胆石症は比較的ありふれた病気の一つです。で、具体的には胆汁が作られる肝臓から胆汁が流れる十二指腸までの間のどこかに石ができる病気です。胆石ができる一番最も頻度が多い場所が胆のうで、一般的に胆石症といった場合にはこの胆のう結石症を指します。で、その他にも胆管にできる総胆管結石、あるいは肝臓の中にできる肝内結石などがあります。で、この胆石によって起こる炎症を胆のう炎と言います。で、胆のう炎の場合には日本人の場合、食生活の欧米化、あるいは高齢化して皆さん元気でおられることにより炎症を起こす頻度が増えていきます。具体的には日本の総人口の10人に1人ぐらいが胆石を持っていると言われます。
なるほど。最初にありふれたとおっしゃったんですが、こう持っていることは持っている人が多いということなんですね。はあ、ではその症状なんですけれど、
胆石症は人間ドックや他の病気で CT や超音波の検査をして偶然発見されることがない限り、持っていても気づかない人もたくさんいます。そういった胆石症を無症候性胆石と言いまして、実際にはそういう人がほとんどで、その中で症状を起こした人だけが病院にいらして治療を受けられるということになります。
なるほど。じゃあもしかして自分も持っているかもしれないという可能性のあるものなんですね。
そうですね。
無症状の場合は、じゃあそのまま無症状のまま進んでいくんでしょうか。
胆石の大きさ、あるいはできた場所によると思うんですけれども、胆石は大きければ必ず症状を起こすというわけでもなくて、小さい方がややかしい場所にはまり込んだりすることが多いと言われています。で、長い間胆石に気づかなくて、お年を召されてからその中の数パーセントの患者さんが胆道系の悪性腫瘍を併発すると言われていますけれども、実際に胆のう結石が確実にがんの危険因子というわけではありませんので、がんの患者さんの中に胆石症を持っていた人は多いというのは事実なんですけども、その逆はちょっと成り立たないので、それはすごく極端に心配していただく必要はないかなと思います。
実はこの命からで今年に入りまして、尿路結石という石がつくもので、そういうお話もテーマとしたことがあったんですけども、はい、それはもう痛くて痛くてっていう話だったんですが、胆石症の場合は気づかないで過ごして高齢になっ って発症っていう場合もある。またこう石は石でもタイプの違う石なんですね、先生ね。
そうですね、尿路の場合には基本的にはカルシウム等を、成分とする石が多いんですけれども、胆石の場合はコレステロールとかビリルビンという胆汁の色素を成分にする石が多く見られます。
でもしかしながらこう移動している途中でこの痛みを起こしてしまうような場合もあるということで、そこがちょっと痛みとか苦しみになるわけですよね。
そうですね、具体的に胆石の症状としては炎症を起こさない、いわゆる胆石発作と呼ばれるものがあるんですけれども、この症状に関して言うと、一般的には油物を食べた直後に発症する、特に右の記録物といって右の上の方の脇腹ですね、そこの方が差し込んで痛くなってくるような症状が出てきます。で、発作なので多くの場合は30分から1時間くらいで症状が収まってくるんですけれども、石があまりいいところにいないではまり込んでしまった場合には、そのまま閉じ込められた胆汁に感染を起こして胆のう炎に移行することがあります。
そこはちょっと注意な点ですよね。
そうですね、
30分ぐらいで痛みが収まれば、またもうそれは病院に行かずともそのまま過ごしてもいいという判断になるんでしょうか。
基本的には、もし、再現性、繰り返し起こるような症状を再現性って言いますけれども、そういうふうに明らかに疑わしい症状がある場合には、一度近くの お医者さんを受診していただいて、超音波の検査が非常に感度がいい検査で、痛みや侵襲っていって負担を伴わない検査になりますので、そこで胆石があるかないかっていうのはすぐに診断はしていただけるかなと思いますので、受診をお勧めしたいと思います。
なるほど、ラジオを聞いている方々の中には、いやいや私の場合はのた打ち回るような痛みが出ましたよっていう方もいらっしゃるような気がするんですけど。
そうですね、急性胆のう炎といって、胆石症から、非常に急性の炎症を起こす場合には、いわゆる急性腹症といって限局的な、あるいはお腹全体に胆汁が染み出して漏れてしまうような腹膜炎のような症状を示すことがあります。そういった場合にはそのように強い症状を訴えられる患者さんのような、もうすぐにでも取ってくれというふうな患者さんもいらっしゃると思います。はい、先ほど大きい小さいという胆石の話をさせていただいたんですけれども、小さい胆の結石が、落下していて胆管の中で症状を起こす場合に胆管炎というふうな炎症を起こします。でその中でもかなり強い炎症を急激に起こす急性胆管炎という症状の場合には、黄疸、そして腹痛、そして急な発熱を認めます。でさらに重症化した場合には、血圧が下がってくるショック状態ですね、あるいはそれに伴う意識障害などが見られて、急激な重症化を認めることがあります。特に高齢者あるいは症状を自分で訴えることが難しい患者さんの場合には命に関わることもある症状です。ただこの急性胆管炎の重症な場合に関しては手術ではなく第一選択は内視鏡胃カメラでの治療になりますので、早い段階で受診をしていただくのがよろしいかと思います。
はい、いやいや先生、胆石全く症状が出ない人もいるというお話から伺っていた、安心していたんですけど、重篤な症状になる場合もあるということで、ね、気になるときは内科の受診ということですね。
そうですね。
ところでこの胆石症原因どういうところが考えられるんですか。
一番大きい胆石の原因っていうのは今の日本人の生活習慣から考えるとやはり油物の摂りすぎが一番大きい原因になります。で、高齢者の方で絶食っていってご飯を食べない治療期間が長かったりですとか、血をサラサラにするお薬を長期に飲まれている患者さんの場合には先ほど話したようなビリルビンっていう胆汁の色素を核とするような結石が出てくることがありますので、それが何かの拍子にはまってしまって細菌に感染すると胆の炎が起こってくるということになります。
じゃあやはりその油分の摂りすぎ食べ物というのは大きな原因になっているんですね。
そうですね。
ではその検査発見方法なんですけれどもどうなんでしょうか。
先ほどお話ししたように無症候性胆石の多くは人間ドック健康診断あるいは他の病気でたまたまやった検査の中で胆石を指摘されることが多いです。でそうではなくて症状があって受診される患者さんの中で血液検査では肝臓の値が上がったり炎症の値が上がったりあとは胆道系といって先ほど話した胆管に特異的な検査値が上昇することがありますけれども胆石があることを一番確実に診断できる手っ取り早い方法は先ほどお話した腹部超音波検査になります。でこれはお腹の外から超音波のプローブを当てて直接胆のを見ることができる、そして患者さんも痛みがなくて一番いい検査になりますのでまずこの腹部超音波検査を受けていただくのがよろしいかなと思います。
はい、検査発見方法とても気になるところで、人間ドックで教えていただけるということがまずあるということでしたよね、はい、それから血液検査腹部エコー、超音波ということで、はい、ここまで伺いましたけれども超音波小さい石も見つけることができるんですね。
そうですね、超音波は石のような硬いものを通過しませんので、石の後ろに関しては画像が見えなくなる音響陰影という特異的な所見が出ますのである程度小さい石でも発見できるかなと思います。
その他にもまだまだ検査発見方法はあるようなんですがここで時間となってしまいましたので、ここで梅村先生のリクエスト曲をかけていきたいと思うんですが先生今日はどんなリクエストか。
自分が学生の頃からずっと聴いてきた、バンドの曲なんですけれども、いつまでも輝いて頑張っていられるようにっていうふうな意味合いを込めてじゃあちょっとリクエストさせていただきます。ハイスタンダードでステイゴールドをお願いします。